この番組はカウフさんポッドキャストの提供でお届けします。
どうもこんにちは、大峰です。野菜グロービーレディオちょっと始めていきたいと思います。今回はいくつかこう話していきたいこともあるんですけども、まあいつものようにね、あんまり大して話題もないけど、ちょっとまあ Mac Pro とか発表されそうだからとか、なんか話していきたいんですけど、その前に先日、僕が実行委員になって、勤めさせてもらって、行ったイベントで川口クラフトっていうアート系のイベントがあるんですけど、これのことをねちょっとね軽く触れて本編の方に入っていきたいと思います。これね、去る10月19日土曜日ね、台風が来るっつうんでちょっと天気が心配だったんですけど、なんとか開催にこぎつけて、最後まで何事もなく済んだでね、非常に良かったんですけど、なんでしょうね、前回、確かだいぶ前、3ヶ月4ヶ月前に、僕がブログの方にアップした動画で一箱古本市っていうね、これもまたアート系のイベントで僕が実行委員の方を務めさせてもらったやつなんですけど、これ要はこの今年に入ってこの2つのイベントに関わらせてもらったんですよ。それをね2つ通してちょっとこう感じたことがあったんで、そこもちょっとこうまず話していきたいかなと。なんでしょう、僕ねアート系のイベントっていうことに対してはもちろん実行委員やってるだけあって肯定的な意見というか肯定的な考え方なんですよ。いいと思うしね。だけどその今回のこのアート系のイベントだけに限らないとはもちろん思ってるんですけど、ちょっともっとこう裾野を広げるというかね、もっとみんなで、みんなっていうのは僕らでも実行委員だけじゃなくてね、川口市の町の人をいろいろこう巻き込んでね広げていくような動きをしなきゃダメだなと、終わってまあ終わってというかやってる最中で、ね、うすうすね感づいてたというか、まあ、考えていたんですけど思いますね。まあ具体的にはもっとこう商店街の方々を巻き込んでね、とか一般市民の方が来てもらうためとかじゃないとこう町おこしにはつながらないかなと。これ結構否定的に今言ってるように聞こえるかもしれないんですけど、なんていうかな、改善要望として僕はこれからちょっと言いたいななんて思ってることなんでね、むしろあのポジティブな意見です。これね、なんでそう感じ、まあ言うかっていうとね、広報の活動というか、いろいろ街の方と話していく機会がある中で、僕は一人でね、その時に、まあ意見であったんですよ。その、川口クラフトに対してのネガティブな意見が。まあそれちょっと詳細はここで省きますけども、まあそれはネガティブなんだけど、確かにそうだなって思わされるね、こう、なるほどっていう納得できる部分が多分にあるもんでね、確かに今のままじゃダメだなって思わされたんですよ。なので、まあそこら辺ちょっとこう、今オブラートに包んでますけど、まあ要は、もっとこう、オープンな形にしてね、川口クラフトってイベントを続けるのであれば、まあそれにもちろん限らないんですけど、もっとこうオープンにして、みんなに関心を持ってもらえるような、そっぽを向かれるとかじゃなくてね、で、もっと街にお金を落とすようなね、ものにしなきゃいけないかなと思いました。今のままだと、一日だけやってね、はい、おしまいってなって、かつ、その、まあ、川口市外からもたくさんの参加者が来られてるわけですよ。そうなるとね、こう、一過性のものっていう、考えは、まあ、拭いきれないというかね、なっちゃうんじゃないかなと。もちろんそれを続けることによってね、何か新しい動きが、まあ、起こせるな、あると思うんで、あんまりそこら辺も、なんか絶対それはダメだとは、ね、言うつもりはなくて、ただ、 そのせっかく1年に1回のねイベントなんだから、もっとこう川口市で終わった後も始める前ももっとこうなんていうかな、跳ねさせられることができるような仕掛けというかね、仕掛けっていうのは要はまあ人とのコミュニケーションのなり方っていうことで言ってるんですけど、うん、ところがもうちょっとこう何かできたんじゃないかなっていう課題がね自分の中であって、まあ結論言うとね、これはねやっぱね、だったらやっぱ僕自分でやった方がいいなって思ったんですよ何が言いたいかっていうと、人のを手伝わせてもらうか、まあ、形でね今回実行委員として参加したんですけども、そうじゃなくてやっぱそれだとやっぱ自分のやりたいっていうか、僕あんまりね結構おとなしめな人なんでね、うん、まあ結構言うんですけど、別にそんな強く言うつもりじゃなくて、まあ、みんながそういうんだったらまあまあいいですみたいな、その民主的な方だと思いますはい、ガオ通すタイプじゃないと思ってるんで、だったらいいやっていう、さらっと折れちゃうタイプなんですよね。うん。じゃなくて、僕は、もっとね、後悔しないためにも、思いっきりやるには、やっぱり自分で やらないとダメだなって思った。その、ポッドキャストもそうだし、カーテリーもそうだし、他の、そうだな、いろんな動きがあるんですけど、そこもね、やっぱ自分が主体となって動いてるから、頑張れるというか、やる気が出るわけで、うん、だから今回のこの、ね、イベントの教訓、他にも あるんですけど、メンバー同士のコミュニケーション取り方とかね、連絡手段とかに対してすごくこう、ね、問題点が見えたところもあるんで、そこもね、自分がその主体となって動いている、カーテレビ、ポッドキャストとか、そういったところに活かせるな、っていう、よりね、こう、うん、いい方向に持っていけるんじゃないかなって思ったのが収穫かなと思いました。まあ、僕はね、そんなね、その自分でやるんだったらアート系のイベントとかっていうつもりはさらさらなくて、なんかこう、うん、全体的に街全体がね、こう楽しくやれればそれでいいんですよ。それは結果として、旗から見ればアート系のイベントだって言われたらそれはそれで構わないし、自分自身でね、アート系のイベントだなんてそんなことは全く、うん、言いたくないんですよね。なんだろう。ちょっと天の弱なのかもしれないですけどね。まあ、そういうわけでね、無事済んだ、この、川口クラフトですけども。今、その撮影した映像素材を編集、まあ全然取り掛かってはないけど、これから始めるということで、多分完成には1、2ヶ月ぐらいかかると思うんですが、のんびりと、ちょっと実験をいろいろしながらね、進めていきたいと思います。まあその中でね、ちょっとプラグインも今欲しいのがあってね、仕事の入り方次第じゃ、ちょっとそれ買って導入しちゃうかもしれないけど、それはまた、おいおい、話していきたいなと思うんで、今週もよろしくお願いします。
私、明澤と、
ボスこと、コースこと、
田口がお送りしている、ザ・ワンガンライフ。
盛りだくさんのペット情報番組、
ポッドキャストにて毎週水曜日配信。皆さん聞いてね。
聞いてね。
よろしくね。
さて、本題の方に入っていきますが、今回の、本題はですね、もう発表間近に迫っているらしい新型 Mac Pro の話を、うん、というか発表会のことをちょっと話していきたいなと思います。これ僕すみません、前提として全く調べてないんですけども、まあ、そろそろ出るであろうっていうもっぱらの噂なので、とりあえず話題がないからこれを喋ろうということで取り上げてみました。まあ個人的には、マストバイな Mac Pro なんですけど、それは別にデザインがどうとか性能がどうとかっていうよりは、時期的にちょっとOS のバージョンとか、その自分が持っているソフトとの兼ね合いでね、それを買ってとかないと後々後悔するっていうか、ちょっと厄介なことになりそうなので、この Mac Pro 別に発売早々買う必要とかじゃなくて、次が出る前に買わないとなって思ってる、買わなきゃなということで、ちょっと関心度数が高いというものですね。これが多分 アメリカの現地時間だと思うんですけど、22日かな？今、この配信日が22、ちょうど22なんで、日本時間だと多分翌日のね、未明とか早朝あたりになるんでしょう。その時に、まあ、ニュースによると iPad とか iPad mini とか、あとは MacBook Pro、Mac mini あたりが発表されるのではないかという噂があるようです。ね、多分 MacBook Pro とか Mac mini あたりはさらっと登場しそうな感じなんですが、 Mac Pro は多分ね、発表されたとしても値段とか、あとはまあ発売日かなっていう、僕の中では多分11月の20日前後あたりなんじゃないかなって勝手に思ってるんですよね、なんとなく。うん、まあ別に全然急いでもなんともないんで、どうでもいいんですけど、とりあえず値段だけ気になるのかなと。うん。まあ、これは、まあ別にね、推測しても何してもね、別に、しょうがないことなんで、なんとも言えないんですけど、まあ結構ネットでもね、散々言われてることだと思うんですけど、次の Mac Pro って結局もう、Final Cut Pro 専用じゃないかと、次のね。次のファイナルカットプロ用の専用なんじゃないかと。3D なんてもともと Mac は、Mac ユーザーって 3D ってあんまりね、使わないらしいじゃないですか。うん。ソフトも少ないしね。3DS Mac とか有名らしいんですよね。うん。そういうのもないしっていうことなんで、まあそうするとやっぱ映像関係。映像関係で、かつその Mac、Apple が正式にコメントしてる次のファイナルカットプロは、Mac Pro に最適化されてるとかなんとか、とか、同時にリリースぐらいの勢いで書いてるっていう話なのでね。まあ、そうしたら、やっぱりその、焦点としては、映像編集者、映像制作者あたりをこう、狙ってるんじゃないかと思うんですけど。うん、まあ一応僕もね、うん、まあ一応業務の一環としては、うん、まあ使ってはいるのでね、端くれといえば端くれなのかもしれない。そしたらまあ、十分、なんだろう、購入者層に入るのかなとは思うんですが、うん。まあそうですね。アフターエフェクツとかを使うとやっぱりこのメモリとか 16GB じゃ足りないし、先週話したかもしれないけど、本当それこそ 128GB、Mac Pro で詰めたら、それはそれで多分今の段階でも使い切っちゃうんじゃないかなって思うぐらい僕無駄飯ぐらいの使い方しちゃうと思うんですよ。うん、だからまあ、必要、映像案件もね、徐々に増えてきてるんで、ぜひ欲しいなと。っていうか、これ買わなきゃね、次の Mac Pro が出た時とかに、例えば、マーベリックス 10.9 かな ?10.9 の次が出た時に、CS6 動かなかったらどうしようかなとか。まあね、一応、まあぶっちゃけ言うと、CC を買おうと思ってるんですよ。ゆくゆくはね、Adobe Creative Cloud は導入をしようと思ってるんですけど、それは、なんて言うんでしょう、あれ。新規で購入しようと思ってるんですね。新規ということは、CS6 のライセンサー、そのまま保存しておいて、全く新規として CC を契約するということで、そうすれば、まあ CC は最悪解約してもね、CS6 が残れば、うん。グラフィックの作業に全く問題がないはずなんで、今の Mac mini とかが何台かこう、保存しとくみたいな大前提になりますけど、そしたら多分ね、あれだけであと10年とか20年ぐらい、いや、20年言い過ぎだな。10年ぐらいはね、やれると思うんですよね。うん、問題は映像なんですよ。もう、カメラ買って、で、コーデックがどうだ、なんだとかってなっちゃうと、ソフト買い直しとか、プレミア買い直し、アフターエフェクツ買い直しってのはザラにありそうな予感なんで、そうなっちゃうと、ね、いろいろ厄介じゃないですか。なので、そのために CC を買うっていう、グラフィックは必要ないんだけどっていうことですね。うん。まあ、Adobe か、もうちょい付き合いが長くなりそうな感じなんですけど、うん、これ以上のこう、なんていうんですね。アドビにお金使うのは、ちょっとあれだなと、は思ってはいるところです。 うん。Mac Pro は、多分本当に、22日深夜とか、日本時間で深夜かな。うん。とか23日の早朝あたりに、姿が少なくとも見えるでしょうから。それを見て、自分のプランを、てかなんでそんなのにプランを、ね、左右されなきゃいけないんだって話もありますけど、今お金の話ですからね、ちょっとこう慎重に見極めていきたいところです。はい。と、さっきちょっと話の中で 3D がどうとかって言いましたけど、実は今僕、ブレンダーをちょっとちょくちょく触ってて、練習してるっていうほどじゃないんだけど、久々に勉強し直してるんですよ。ブレンダーについて多分ご存知の方は意外と少ないと思うんですけど、 Mac とか Linux とか Windows とかあんまり関係なしにね、使えるフリーの 3D ソフト、 3D 制作ソフトかな、うん。それが非常に高機能でね、昔からもう大体十数年かなぐらいの歴史があるだったと思うんですけど、それがもう僕も入れてというか触り出してもう10年ぐらい経ちますが、未だにこう全然使えない状態なんですね。うん。まあそれがなんでこう覚えようとかってまた思ったかというとね、単純にアフターエフェクツと連携させて、仕事に使いたいとか表現の幅とかね、とかあとはエレメント 3D、プラグインのやつね、トラップコードかな、トラップコードだったかちょっとは覚えてないんですけど、エレメント 3D とかでオブジェクトモデルを読み込ませることができるんですけど、そのためのオブジェクトモデルを作るためのツールとしてとか、そういったなんかこう別にブレンダーだけでどうこうっていう話じゃないので、まあもっと言っちゃえばね、グラフィックの仕事にも使っていきたいんですよ。うん、なので覚えたいとは思ったんですが、散々ねバージョンアップ繰り返すたんびにね、こう仕様が変わっていくというか使い方が変わっていく変なソフトなんで、覚えては忘れ、覚えては忘れを繰り返しても10年来てるんですよ。うん、すんごいねいいソフトだとは思ってるんですけど、使い方があまりにもね独特すぎるっていうのもあって、非常にこう、触り始めるのに、なんていうかな、こう努力が必要なタイプのアプリケーションなんですけど、まあ先日土日使ってね、ずっと触ってて、ある程度できてきたんで、ちょっと思い通りというか、じゃないけども、まあワンボタンマウスなんですけど、僕今、基本的に使ってるのはね、ワンボタンマウスじゃ辛からおうということで、先ほど Amazon で、3ボタンマウス、うん。1000円ぐらいのやつですけど、購入しました。あさって、しあさってあたりには届くので、そこからまたこう、ちょいちょいと、ブレンダーを触り出してね、作っていきたいんですけど、まずね、作りたいというか、練習としてはね、羊のショーンのビッツァーとか作りたいですね。うん。ビッツァー、モデリング作って、カラーとか、照明とかね、それができるとね、ロゴのアニメーションとかもね、こう、使えるじゃないですか、そういうのって。エレメント 3D 買えばいいじゃんっていう話になっちゃうかもしれないんだけど、でもそうじゃなくて、本当に 3D ソフトも覚えたいっていうのは昔からあるので、まあ、いい機会かなと思い。まあ、マウスも買ってね、ワンボタンマウスと併用ですけど、して、ちょっとこう、覚えていきたいと思います。うん、アフターエフェクツの方もね、やっとこう、パーティキュラーとかね、フォームとか、3D ストロークとか、まあ主に外部プラグインというかサードパーティー製のやつなんですけど、もうちょっとこう最近ちらほら覚えてきだして、いい感じになってきてるのかななんて思ってるんで、調子に乗ってる今のうちっていう、そういうノリで、こう、ね、なんだろう、頑張っちゃおうと思ってます。仕事の方もね、今ちょっと一段落つきかけなので、まあもちろんその先日話したミュージックビデオの件もね、 これからどん動いていくんで、うん、バンド、あの、一段落つくっつっても、それはあの、急ぎの要件がないってだけでね、そこそこ面白そうなっていうか、面白い案件はね、いくつも入ってきてるんですよ。その間で、こう、いろいろ、カワテレビやら何やら、動かしていきたいなと思います。うん、今ね、そんなね、今もね、時計を見ると、12時11分、正午ですよ。仕事中ですよ。ね。どんだけ暇なんだと。いや、暇じゃないんだけど。うん。もう今撮れ、今しか撮れないけど、今撮っちゃえってことなんですけどね。いやー、ほんとにもうこれ。これからね、もう、なんだ、いろいろ作っていくんですけど、まあ、ね、Mac Pro を例えば購入して、で、それでブレンダーっつうのもね、ブレンダーを駆使して、で、あわよくば 3D アニメーションなんてね、やりつつみたいになると、もういよいよもって僕は何者なんだと、何がしたいんだと、いうふうになるかもしれないですけど、まあ、何はともあれ、芸風が広がるのはね、悪いことじゃないのでね、うん。なんていうかな、自分の表現を、表現のね、幅を広げるってのはね、食いぶちを増やすってことですから。ね。ポジティブに考えれば。うん。そこら辺ちょっと散財して、行きたいなぁ。お金が許す限り。っていうところで、今回はここまでにしておきます。来週はいよいよ、カワテレビ配信日当日の、か、うん。になりますね。もっともっとこう、ドタバタしてると思いますが、よろしくお願いします。それではお届けしましたのは、大峰でした。さよなら。